サムスン電子 SK ハイニックスの外国人投資家による7兆ウォン売りと鋭意メモリ業績のファクトチェック。外国人投資家による7兆ウォン台の純売りは単なる悪材料とだけは見られないが、個人の買いを無条件に正当化するシグナルでもない。サムスン電子と SK ハイニックスの公式業績、メモリ価格、AI インフラ需要、サイクルリスクを区別し、投資判断基準を整理する。2026年5月7日、外国人投資家は、KSPI で7兆ウォン台の純売りを記録したが、個人と機関の買いにより指数は上昇して取引を終えた。サムスン電子は2026年第1四半期の営業利57.23兆ウォンに続き、第2四半期の営業利益を約 89.4兆ウォンとするガイダンスを提示した。 SK ハイニックスの2026年第1四半期の公式営業利益率は 72% で、製造業基準では極めて異例の収益性だ。年間300兆ウォン台の営業利益見通しは公式確定値ではなく、証券会社の推定とコンセンサスの領域として区別すべきだ。半導体サイクルは消えたのではなく、 AI サーバーと HBM 需要によって長期化し強まった可能性があり、価格上昇率の鈍化が革新的なリスクだ。この記事は2026年7月5日時点の公開資料に基づき、サムスン電子と SK ハイニックスに対する過熱論ワリアニアの AI メモリスターサイクル論を切り分けて検証する。結論は単純ではない。外国人投資家による大規模な純売りは明確な警戒シグナルだが、同時に両社の公式業績とメモリ価格の流れは過去の半導体サイクルよりはるかに強い利益レバレッジを示している。ただし、今すぐ売れ、または無条件に買えといった結論は、データコンテンツとして適切ではない。投資判断には、公式業績、コンセンサス、メモリ価格、顧客企業の AE 投資の持続性、供給増加の速度、バリュエーションを合わせて見る必要がある。革新結論、外国人投資家による7兆ウォン台の KOSPI 純売りは、韓国株式市場全体からの離脱というより、当時急騰していた半導体ドア型部を中心とする利益確定比率調整の性格として解釈する余地が大きい。サムスン電子は2026年6年第1四半期の営業利益 57.23兆ウォンに続き、第2四半期の営業利益約 89.4兆ウォンをガイダンスとして提示した。上半期だけを単純合算しても約146兆ウォンとなる。SK ハイニックスは2026年第1四半期の売上を 52.5763兆ウォン、営業利益 37.633兆ウォン、営業利益率 72% と発表した。製造業でファマレな収益性だが、 75% 前後という数値はまだ公式期確定値と推定を区別する必要がある。 AE サーバー HBM サーバードリエム ESD 需要はメモリ価格を強く押し上げている。しかし価格上昇率が鈍化したり、供給増設が需要を上回ったりすれば、株価は業績より先に調整される可能性がある。売却保有判断の確信は、株価が大きく上がったか、よりも利益見通しの上方修正ペースが維持されているか、と、メモリ価格中分の過支勢が折れるか。原文の主張と確認可能なデータ論点、確認可能な事実解釈、外国人投資家の7兆ウォン台売り、2026年5月7日の報道基準で、外国人投資家は KOSPI で約 7.15兆ウォンを純売りし、個人は約 5.999兆ウォンを純買いした。KOSPI は 1.433銭上昇の 7.4090.エレゴで取引を終えた。大規模な売りが常に指数急落につながるわけではない。当時は個人機関投資家の買いと半導体業績への期待が売り物を吸収した。売りが集中した銘柄サムスン電子と SK ハイニックスの外国人投資家による純売り合計は約27兆ウォンで、ケオシス PI の外国人投資家純売り額の約 74% を占めた。韓国市場全体の回避というより、急騰を主導した銘柄に対する比率縮小と見ることができる。サムスン電池、年間300兆ウォン台の営業利益、公式確定値ではない。ただし、2026年第一四半期の営業利益 57.23 兆ウォン、第二四半期半期ガイダンス 89.4 兆ウォンだけで、約期は半期は約 146.6 兆ウォンとなる。年間300兆ウォン台の見通しは、一部証券会社、コンセンサスの推定領域だ。ガイダンスと見通し値を区別する必要がある。SK ハイニックス営業利益率 75%、公式に確認された最新四半期である2026年第一四半期の営業利益率は 72% だ。70% 大半ばの見通しは可能だが、公式業績発表前は推定値だ。メモリ価格の急騰、プレニューシーは2026年第2四半期の一般デアミ契約価格が58.33上昇、年年 D フラッシュが70.75上昇すると予想した。第3四半期には13が 13D、18.D が 10.15 上昇し、増加率の鈍化を予想した。価格は依然として上がっているが、上昇率の鈍化が現れれば、株価の緩和度は大きくなる。半導体40ヶ月サイクル、AI インフラ投資がサイクルを長くする可能性はあるが、メモリ産業の供給価格サイクルそのものが消えたと見るのは難しい。サイクルが壊れたよりも、サイクルの需要基盤と持続期間が変わったの方が正確だ。なぜ個人投資家が外国人投資家の売り物を受け止めたのか、個人の買いをすべてエクオモーだけで説明すると、現象を過小評価しかねない。当時、個人が半導体合型株を買った背景には、3つの要因が重なっていた。第一に、業績見通しが急激に上方修正された。サムスン電子の2026年第二四半期ガイダンスは、2025年の年間営業利益 43.6 兆ウォンを1四半期だけで大きく上回る規模だ。SK ハイニックスも2026年第1四半期の営業利益 37.6 兆ウォンで、2025年の年間営業利益 47.2 兆ウォンの約83銭に相当する利益を1四半期で出した。第2に、外国人投資家の売りは、必ずしもファンダメンタルズの毀損を意味しない。急騰した主導株を減らして、ポートフォリオ比率を合わせるリバランス、短期の利益確定、為替リスク管理目的の売りが混在し得る。第3に、韓国の個人投資家は、サムスン電子と SK ハイニックスの利益感濃度を直感的に理解しやすい。半導体価格が上がれば、売り上げだけでなく利益率も一緒に跳ね上がる構造だからだ。ただしこの直感が行き過ぎると、価格とリスクを無視した追随買いに変わる可能性がある。AI メモリ公共の構造 HBM とは何か。 HBM は High Bandwidth Memory の略で、複数枚の DRAM を垂直に積み重ね、AI アクセラレーターと GPU が大量のデータを高速でやり取りできるようにした高帯域波メモリだ。大規模 AI モデルの学習と推論では、演算性能だけでなくメモリ帯域幅と電力効率がボトルネックになるため、HBM の戦略的価値が高まった。なぜガームウェイネインディまで一緒に上がるのか。HBM 生産は高級 DRAM ウェハー、パッケージング、テスト資源を多く使用する。メモリ BM とサーバー向け製品に生産能力を優先配分すると、一般 DRAM の供給が減る。同時に AI サーバーは、モデルパラメータ、ベクトルデータベース、ログ、チェックポイント保存のために高性能 SSD も多く必要とする。このため HBM 需要がサーバーの MTASD、さらには NAND 価格まで押し上げる連鎖効果が発生する。営業利益率が異常に高くなる理由。 メモリ半導体は固定費比率が大きい産業だ。工場と装置の費用はすでに投入されており、販売価格が上がると追加買収の相当部分が営業利益に流れ込む。供給が不足する局面では、顧客は価格より物量確保を優先するため、製品ミックスと価格が同時に改善する。これが SK ハイニックスの2026年第一四半期 72% という営業利益率のような異例の数字を可能にした革新的背景だ。サムスン電子と SK ハイニックスの違い、区分。サムスン電子 SK ハイニックス事業構造。メモリ、システム、LSI、ファウンドリ、スマートフォン、ディスプレイ、家電などの複合構造。メモリ中心で純粋な半導体濃度が高い確認された最新の大型業績。2026年第2四半期の売上高約171兆ウォン、営業利益約 899.4 兆ウォンのガイダンス。2026年第1四半期の売上2個 52.763 兆ウォン、営業利益 37.637.63 兆ウォン強み。メモリ市況回復とファウンドリセット事業の選択肢を同時に保有。 HBM、 サーバーユライム、ESSD 公共が利益に直接反映なリスクセット事業の減価負担、ファウンドリの掘り回り受注変動、HBM 競争力の持続性、メモリ価格下落時の利益化モードが大きい、顧客性集中度が高い、投資家が見るべき指標。DS 部門の利益率、HBM 出荷顧客認証、ファウンドリ損益改善、HBM 数量、価格、サーバー DM 価格、ESSD 収益性、セビ投資の速度 PL56 倍なら安い、そのまま信じてはいけない理由。半導体株は伝統的に利益がピークに近づくほど PL が低くなるケースが多かった。利益が大きく増えて1株あたり利益が急増すると PL は低く見えるが、市場が次の下降サイクルを予想すれば低い PL が正当化されるからだ。したがって低い PL が常に割安を意味するわけではない。重要な質問は次の通りだ。次の4や8、4半期の利益見通しが引き続き上方修正されるか？ HBM とサーバードレームの長期契約価格が維持されるか？顧客企業の A インフラ投資計画が縮小しないか？新規設備投資が2027、2028年に供給過剰を生む可能性はないか？株価上昇分が利益増加率を過度に先取りしていないか。PL は出発点に過ぎない。メモリ産業では利益の絶対規模よりも利益見通しの方向と速度の方が重要な場合が多い。売却または比率縮小を検討できるシグナル。このリストは投資助言ではなくリスク点検用チェックリストだ。ドレーン7年に契約価格の上昇率が鈍化し、証券会社の利益推定値の上方修正が止まる。 HBM 供給契約期間が短くなったり、価格再交渉圧力が大きくなったりする。 NVIDIA クラウド事業者、ビッグテック企業の A 設備投資ガイダンスが下方修正される。顧客企業の在庫日数が増加し、注文が物量確保ゆから在庫消化モードに変わる。サムスン電子、SK ハイニックス、マイクロンなど主要企業の設備投資が同時に急増し、2027-2028 年の供給過剰懸念が大きくなる。株価が短期間で急騰した一方、利益推定値が追いつかず、予想 PA と PBR が同時に負担になる。ウォン化は輸出規制、地政学リスク、電力用水労働費用など、韓国半導体の生産費変数が悪化する。保有または追加関心を正当化できるシグナル反対に、次のシグナルが続けば短期調整があってもファンダメンタルズ毀損と断定しにくい。四半期業績がコンセンサスを繰り返し上回る。メモ上昇がなく、サーバー DM、LPDR、ESSD へ広がる。主要顧客との長期供給契約、前受金、テイク、ペイ性格の契約が増える。設備投資が増えても、実際の稼働可能時点が遅れ、供給不足が延長される。株主還元、配当、自社株政策が利益急増を株主価値につなげる。 サムスン電子ファウンドリの大口顧客受注が単なる報道ではなく、公式契約と売上として確認される。ファウンドリと装置株へ視野を広げる際の注意点、TSMC の先端工程とパッケージングのボトルネックは、サムスン電子ファウンドリと国内半導体装置、素材部品企業に機会を与え得る。しかし、TSMC が忙しいという事実だけで、すべての国内ファウンドリ関連株が恩恵を受けるわけではない。装置株と素材株は大型株より変動性が大きい。確認すべき項目は次の通りだ。点検項目、なぜ重要か。実際の売り上げエクスポージャー、サムスン電子、SK ハイニックスの投資拡大が当該企業の売り上げにつながるか確認する必要がある。工程上の位置、 HBM 高級パッケージング EUV 検査計測 ESSD などボトルネック区間に近いほど恩恵の可能性が大きい。受注残過程まではなく、実際の注文があるかを示す。営業利益率、売上が増えても原価、人件費、部品、調達費が上がれば利益が希薄化する可能性がある。顧客集中度、一社の顧客の投資日程が遅れれば業績変動性が大きくなる。バリエーション、主力株より早く上がる可能性があるが、期待が折れればより大きく下がる可能性がある。データ解釈で必ず区別すべきこと、公式業績、ガイダンス、コンセンサスは異なる。公式業績は会社が発表した過去の数値だ。ガイダンスは会社が提示した暫定見通しだ。コンセンサスは証券会社見通しの平均または範囲だ。サムスン電子が今年300兆ウォン台の営業利益を出せるという言葉は、公式確定業績ではなく見通しの領域だ。営業利益と純利益は異なる。営業利益は本業で稼いだ利益だ。純利益は金融損益、税金、自分法、一過性損益を反映した最終利益だ。グローバル企業同士を比較する際に営業利益と純利益を混ぜて使うと結論が歪む。四半期利益と年間利益を直接比較してはいけない。サムスン電子の2026年第2四半期営業利益ガイダンスが2025年の年間営業利益より大きいという事実は、利益体力が急増したという強いシグナルだ。しかし、四半期を単純に4倍して年間業績として確定するのは危険だ。メモリ価格、価量、為替、賞与、減価償却、在庫評価は四半期ごとに変わる。総合判断、サムスン電子と SK ハイニックスの2026年 IE メモリ公共は、単なるテーマではなく、公式業績にすでに反映されている。外国人投資家の7兆ウォン台、純売りにもかかわらず、個人が売り物を受け止めた理由は、無条件の熱狂だけでは説明しにくい。業績加速度、メモリ供給不足、HBM 中心の製品ミックス改善という明確な根拠がある。しかし、まさにその強い数字のために、より冷静であるべきだ。メモリ産業で最も危険な瞬間は、業績が悪い時ではなく、業績が良すぎて誰もが今回は違うと信じ始める時かもしれない。今回のサイクルが過去より長く強い可能性はあるが、価格と供給の法則が消えたわけではない。したがって投資家は、外国人投資家が売ったから終わった。または、PA が低いから無条件に安ついという単なフレームを捨てるべきだ。革新は、今後発表される四半期業績、メモリ価格上昇率、HBM 契約の可視性、ビッグテックの AE 投資の持続性、2027、2028年の供給増加速度を合わせて追跡することだ。